僕ももうスペースをちょっとね、抜けなきゃ。
そうだ、まだなんで抜けてねえの？もうずっと聞こえてんぞ、もうちょっと。
てめえ抜けとけよってね。
うん。お前人待たせといてスペース行ってんじゃねえぞ、おめえな。な、おめえな。
もう本当にね、申し訳ないですね。本当。
本当だよ。
今日スペースあるの？
思ってねえだろ、絶対。
いや、ゲリラってあるよねって、スペース。配信のゲリラ。
まあね、まあね、まあ。
ね、ライコリさん、ここ来ていいですか？サザミスズさんが裏でスペースやってますよ。
来てくれてんだからいいだろ、それ。
競合他社っていうかね、あれですけどもね。うん、はい。ということでね、大丈夫かな、うん、マイクチェックもね、そこそこに。あ。うん、
今俺この体してないよって言われたらしとけよって言うけど。何の時間だよこれって言うけど。
そうですね。じゃあ、でもそんな感じで、じゃあ始めていきましょうね。早速ですけど。
はい。早速じゃねえ、もうだいぶ経ってんだよ。
そうなんですね。スタートが遅かったっていうね、話ですけどね。
そうね、
はい。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい。ということでございまして、別ラジでございます。
はいね、もうどっから始まってんだこれ。
どっから始まってる1分前ぐらいからオンにしてますね。
あ、そうだね。そう。
っていう感じなんですけども。今回、アンケート取りました。
はい。
今回のアンケートはですね、今年はお花見の予定ありますかでアンケート取りました。
あー、ほのぼのしてる。
もうそんなシーズンですからね。うん。
あー、そうだね。うん、
3択行きました。うん、3択で聞きました。見に行く予定、オンラインで見る。行かない。この三択です。
なんだその択、すげえな。変な択
。
だね。
16票届きましてですね。16票届きました。見に行く予定が 44%。
うん。
行かないは 56% でございました。
うん。
オンラインで見るは 0%。
ああ、そうだろうね。よかったよ、
ボケないですね、誰もね。
よかったよ、まともな人間だったね。うん、このリスナーってまともな人間いたの？
さすがにこれは意味がわかんないなって思って、あれですよね。
そうだね。アンケートって、なんだかんだでアンケート真面目に答えてくれるよね、みんな。
そうですね。でも、これ今日は何の日にちなんだやつなんですけど、
あ、そうなん
だ。そうなんですね。3月27日、まあ日付が変わって3月27日はですね、こちら、オンライン花見の日というのが、
オンライン花火の日
あるんですって。
おい、誰もその日はエンジョイできねえ日じゃねえか、お前。
だからそのオンラインっていうのをちょっと僕は選択肢に入れたんですよ。
伏線回収されちまったな、俺。
これ認知度が低いんですかね、皆さんね。オンライン花火というものが。
積み荷だよ。
これ
もしかしてグローバルスタンダードだったりする
なんですかね。こちら、日付がね、3月27日ってのが、
うん、
桜日なんで、3区27って、なぜ書けたかわかんないですけど。
わー、3区27。
じゃあ3月9日でいいじゃねえかってね。
まあでも多分ほら、3月9日だと多分桜に早いからかな。
まあそうね、そういうので桜の日とされてることから、これがオンライン花見を。うん、まあまあ、コロナ禍というのもあってみたいな、そういうので、2021年に登録されたらしいですね。
あれかもね、オンライン花火つってもあれかもしんないな。だから、おのおので花見ながら、オンラインでみんなと飲み会するみたいな感じかもし
ん
ないな。
ああ、そうですね。なんか、2021年の3月27日には、オンライン花火の日で、YouTube 配信の予定があったと。予定であるって書かれてて、制定された日には、更新されてないんだって。文字が更新されてない。
誰だよ、これに金払ったオンライン花見協会の方。
ねえ、この会社では、この会社そうですね、外部式会社ドローンエンターテイメント。あ、ドローンを活用した企画や撮影、編集などを行う。で、そこで、全国の桜戸映像のブルーレイディスクの販売も行っている。
あ、なんだ、手堅い商売か。
無料で、なんかこう、桜の画像をダウンロードできて、オンライン飲み会などのバーチャル背景として利用できるらしいですよ。
ああ、無料なんだ。
バーチャル背景、オンライン花見のね、後ろの。
アフィリエイトなんだ。
で、ことで、コメントではシーズン2はオンライン花見らしいですよ。
そうだね。それはもういつもだよ。
ああ、確かになんかあったな。ああ、それはでもなんか、リスナーの花、 の写真、花見の桜の写真をね、
そうそうそう、送ってもらってみたいな。まあ、あれもオンライン花見といえばオンライン花見です。
うん。まあ、でも、リスナーにはオンライン花見はいなかったというね、結果でしたね、今回。そんな感じですね。
そりゃそうね。
うん。まあまあまあ。っていう感じ。まあ、行かない人もね、半数以上が行かなかったという話ですけどね。行く予定はないと、うん、お花見の。渋さんは、お花見とかは
予定はないな。
今まで行ったこととかは、
まあまあまあ、あるはあるよ。あるはある。家族の付き合いとかだから。
はいはいはいはい。
まあでも多分あるけど、まあそうね、そんなに、なんかね、去年とかは、まあまあ転職の時期もあって、いつの間にか桜咲いて、いつの間にか終わってたから。
僕もなんか昔は誘われたけど、今、最近はもうみんな集まりが悪いんで。
ね、だからね、この辺の別ラジオで行けりゃいいんだけどな、全員が遠いからな。
ああ、まあね、そうなんですよね。中央値がないんで。
そう、中央値がない。
名古屋あたりですか？
そう。ちょっと、花見にするにしてはちょっと距離がデメリットすぎる。
うん。それにちなんでっていうことで、花見というアンケートでございましたという。
なるほどね。
感じでしたね。じゃあそんな感じでタイトルコール言っときましょう。
はい。
はい。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
はい。
はい、
っていう感じなんですけども、他に何の日があるかみたいなのを見ときますか。
あ、今日は
何の日のコーナー。まあ、26日火曜日の方はですね、うん、桜山チョコジローの日があります。
お、桜山チョコジローの日。
さんと、桜山のさと、ジローの26。
なるほどね。
で、
まあまあまあ、仕方ないね。
桜山チョコジローの日らしいです。
ああ。
桜山チョコジロー、でも食べたことないな。
確かに。見たことあるんだけど、
ね。見たことあるけど、食べたことなかった。
確かに、言われてみれば。
なんか、プリントとかされてんの？顔とか。顔のプリントとか。
まあ、確かに、どういうお菓子の形状なのかすら知らない。
うん、知らん。知らなかった。
うん、お菓子の存在は知ってるという
ね。そういう日だったりとか、うん。あとはですね、食品サンプルの日。326、サンプルだそう
です。あー、なるほどね。はいはいはい。
6がいいか、ね、ルって6。って読むか、まあ読むかどうなんだろう。
あ、ルーがね、
ちょっと苦しいですよねこれ。
ルーが苦しいからね、6はそうね、ルーにされがちではある。
まあ食品サンプルの日だそうで。確かにね、その食品サンプルで美味しそうでと思いますよね。
そうね。好きなんだよね結構。
ああ、割とねそういう人いますね。
ほらお店とかであるのもあるし、
家に飾ってる人とか。
あね、そこまではね、まだやったことないんだけど、こういうところで売ってるじゃん、割と。
なんか、はいはいはい。
そういうの見るの好きなん
で。ああ、なるほど。まあ、
ね、はい、いつかちょっと、食品サンプル、作り体験みたいなのも、いつかやってみたいって気持ちはあります。
なるほど。なんか。
そんな熱意があるわけじゃないけど、
はうん。どこでできるのかななんて思いながらね。
そうな。
思ってますけど。あと、そうですね、日付変わって27日、
うん、
こちら世界演劇の日、世界の演劇、なんか国際的な演劇フェスティバルの、先駆けであるシアター・オブ・ネーションズを開催したと言われる、その日だそうで、世界演劇の日ということで制定されているっていう感じですね、うん、ユネスコの、団体であるところが、作ったという、そうなんですね、27日、あとはもう桜の日とかそんなもんですけどね、う
ん、やっぱ桜系なんだな、
桜系ですね、あとは祈りの日っていうのがなんかあるんです、327が、これはなぜだ、日本宗教用具協同組合、
お
ー、
まあ、
なんか、なるほどね、そういうその宗教用具を広めて祈りの文化を幅広い世代に広めていくことが目的だと、
うん、
いや、そういう目標とかそういうことですよね。
そうだね。あれ祈りの道具かね。
あれ違うか。祈り仏壇
ではあるけど、仏じゃないんじゃない。
じゃあ祈りの道具ってあれか、十字架とかそういうこと。
あ、じゃない、
そっちの方か。
祈祷とかの方でしょ。
あ、はいはいはいはい。
木魚
はないか。
そうなんだ、あれ。
仏具だよな。
ではある。
うん。
難しいな。
線引きが難しい。そこら辺の詳しいことは書いてないんでね。まあまあ。
うん。
だいたい
そう。
ちょ ちょっと 有名どこというか そこら辺でしたね大体。あとはもうだって26日ってだけで風呂の日だったりとか、
ああそうだね、
毎月あるやつみたいな
風呂でね、
だったりするんで、まあそんな感じの日でございましたっていう感じでね、今回もちょっとためになる話をできたんじゃないですかね。
ためになったね。
ためになりましたね。まあそんな感じで今回も始めていきます。
はい。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
八尋と
シグのメッツラジ。
改めまして、パーソナリティ、アキロです。
どうも、シグです。
はい。どうも、そんな感じで。前回、大阪のレポートの話をしたわけなんですけども。
そうだね。なんか、めちゃくちゃ長くなったね、やっぱね。
うん。今回は、その、ガマゴーリ編だという話を聞いたんですけど。
する?前回の話とさ、するとさ、はい、いや、いいんだけど、いいんだ、そこまで。マジで。
そんな喋ることない。
それといった事件もないし、
ああ。
いや、まあ、話せることはある。
はいはい、はい。
ことはあるけど、弱い。弱いよ。
まあまあまあ。
弱いけど、うん、弱いけど、今週、俺ら、マジで仕事しかしてないから。
まあ、なるほど。
それで話すの、全然、はい。
その、まあ、一応、普通のが届いてるんですけど、まあまあ、それは、ガマゴーリ終わってからでもいいかなとは思います。
マジで、いや、先に普通のでいこうよ。
普通のでいきます。
ちょっと弱ガマゴーリをとっておきにされるのはよくないよ。
了解しました。じゃあそうですね、一つ、メールが来てたんでじゃあそれ読みますね。
はい、
お名前浜浜さんからいただきました。
おお、浜浜さんだ。
別ラジオの皆さんこんばんは。
こんばんは。
ちょっと、アキロさん、何なんですか、あのツイートは。何の脈絡もなくあんなものを投下して、もうびっくりして変な声が出ちゃいましたよ。おっぱいって本当勘弁してくださいよ。え、おっぱいじゃない、おっぽ、スマートフォン、古本咳払い。先日アキヒロさんは新しいスマホを購入されたそうですね。ぜひその使い心地を教えてください。
すげえ戻るじゃん、ちゃんと。
はい、おっぱいならぬな、おっぽっていうね、スマホをね、私は、機種変しましたっていう話ですけど、
前もなんか言ってなかった。
機種変したいって話をね。
ああ、そうかそうか。
したい
でしてなかったよね。
したいでしてなくて、もうなんかちょっとね、最近本当電池の持ちが悪いなっていうのを思って、
うん、
ちょっともうしびれを切らしちゃってね、もう購入したって話なんですけど。
ついにしびれ切れた。
しびれ切れちゃいました。あのね、2日に1回電源が落ちるんですよ。
ああ、もうダメだそうです。ダメだ。
しかも、充電器に挿してるのに、電源落ちて、0% になってる
の。よくそこまで痺れ切れなかったの。
もう3年。
現代人発狂しちゃうぞ。
3年ぐらい使ってて、
うん、
3年、もう4年目になってて、
うん、
もう次の夏ぐらいまで待てば、またその、新機種あたりが出るかなっていうのを、ちょっと、見越して、ちょっとまだ様子見たいとは思ってたんですよ。粘ってたんですよ。
無理だね。
無理でしたね。うん。しかも起動までの時間が遅いというかね、うん、なんかね、何回も再起動を繰り返すレベル。
終わりじゃん。
もう、なんかスマホとして終わってる。
終わってるんです
よ。終わってんなって思ったから買ったんですけど。
偉いね。
その。
偉くね。終わりなんだよ。
僕が前に買った機種ってのが、その、格安スマートフォンの OPPO っていう、OPPO Reno 3A っていう、
ね、
作品だったんです。作品じゃない。
作品だったの
機種だったんですよね。
うん。
それで、当時としては、その、大容量というか、内部ストレージが 128GB あってっていう、結構あるなっていうので、
もう今思うとカスみたいな容量だよな。
今だといくらぐらいですか。
でも今さ500ぐらいないとしんどくない。
500、ね、なんか欲しいっすよね。
200でも俺なら200で、いや足りないよって言いながら変えたの。
だからまあそれでですね、そっからバージョンが何か毎年2ずつ増えてるんですよ。579って3から入って、違う、
バージョンが
リノ 3A っていうバージョンから、 リノ 5A、リノ 7A、リノ 9A になってて。
ああ、なんか、飛んでんだ。
飛んでんですよ。まあ、厳密に言うと、なんか、他のところで、海外とかで、なんか、そこ、穴埋めというか、別のバージョン、中盤のバージョンは出てるっぽいんですけど、まあまあ、日本じゃちょっと買えないっていうか、なんか、こう、普通には入手できないのかな、みたいな感じなんで、まあまあ、リノ 9A っていうのを買いました。
はい。
それもでも内部ストレージ的には128ぐらいなんですよ。同じだから変わり映えがしねえなって思って、あんま、まあまあでも格安だしっていう。3万ちょいだったんですよ、僕買ったの。
安いな。
そうです。大体ね、4万いくかいかないかぐらいだったんですけど、新品で発売当時。で、そっから Y モバイル版っていうのがなんか SIM フリーで。はい、SIM フリーの Y モバイル版っていうのがさらに安かったんですよ。3万ちょいぐらい。1000いくら。3万1000いくらとかで。これなんでなんだろうっていう話なんですけど、ね、なんかね、Y モバイル版の方だけなんか消せないアプリ、Yahoo のアプリとかがなんか搭載されてるっていう。
あ、だるい。
いらないなぁなんて思いながら。まあまあ、それを無視すればね、全然まあまあ使えるだろうっていう。まあ、あと厳密に言うと、SIM カードが2枚させるかさ、1枚に、なのか2枚なのかみたいな違いがあるんですよね。
あれ SD はさせる感じ？
SD カードはさせます。
ああ、じゃあまあまあ、わかるわ。
全然
今結構させないからその
上の使ってるね。なんか、マイクロ SD させる機種で、っていうので、まあ変えてみたら、まあ割とやっぱサクサク動くしっていうね、
いい感じなんだ。
いい感じです。いい感じだったんですけど、そのデータを移行させなきゃいけないじゃないですか。機種変したら。
そうだね。
それの作業がちょっとね、まあ、それも楽だったんですよ。一応はデータ移行みたいなアプリがあって、旧バージョンと新機種の方で、こうデータを移動させますよって Wi-Fi 経由でみたいな。そういうのがあったんで、全然、そこはちゃんと入れて、しかもなんかこう、アイコンの配置とかも全部、丸々コピーできるんですよ。びっくりしました。今そんなんなんですか？ホーム画面のアイコンの位置とかを感動しちゃって。
さしてくれて助かるけど、そうなんだよ。
あ、そうなんだってね。
あれ、わかんない。今、俺がギャラクシーだから、で、あと iPhone とかもそうだし、他がどうかわかんないけど、iPhone とギャラクシーは多分そうだね。
はいはいはい。
すぐ、そうだから、例えば新しい端末で、で、Google アカウントとか、その、Apple アカウントを、で、ログインすると、その情報がそのまま移るっていう。
わー、すごいなーっていう感じで、そのアプリとかもね、丸々こう入ったなーっていうので、思ったんですけど、ちょっと問題がありまして。通知が来ない。通知が来なくて、例えば YouTube の配信とかいつもなんかこう、来てたりとか、G メールとかね、別ラジのメールが届いたみたいなのとかね、全然わかんないの。通知が来なくて。で、旧バージョンの方には通知が来てんのよ。だから、昔の旧型の方で通知を見て、あ、届いたんだみたいなので、新しい方で、アプリ開くってみたいな。
私の設定しても来ないの？
そう、だからね、その、一回ね、アンインストールして、入れ直したら届くようになった。
ああ、ないぞ、めんどくせえ。
そうなんですよ。
めんどくせえ。なんだこれ。
アプリ入ってんのに、アンインストールしなきゃいけなくなってさ。
めんどくせえな、それ。
めんどくせえってなって、まあまあまあ、そういうことを、いくつかのアプリでそれをちょっとやって、ようやく通知が来るように、ほぼほぼなったかなっていう。
それがあれですか、格安スマホの弊害ですか
な。格安スマホなのか、データ移行がちょっとなんか変だったのか、わかんないですけど。
データでもアプリをさ、インストールだけしてくれて、まだ起動してないから連携してないとかはあるけど、消しても、消してとかあれか、新しいのに導入して、
はいはい。
その後、そう、まあ、起動してから来ないだったらもうよくわからないね。
だからまあ、そこら辺ちょっとわかんないですけど、ポンコツアンドロイドだったのかもわかんないですけど。
ポンコツだったのはアンドロイドの方かな。お前の方かな。
俺の方かな。何から何まで。わかんないまま、結局、まあなんとかなったっていう話で。で、今まあ新機種で、まあまあまあ、すごく、助かってます。
な。
で、この機種もなんか3年はなんか劣化せずに持ちますよっていう触れ込みなんですよ、この機種が、
はいはい、
だから3年はとりあえず買えなくて済むのかなと、
うん、
3年後にどうなるかですね。いい機種があれば、ね、買えますし、この機種でもまだまだいけるだろうって思ったら電池交換とかなんかでだましだましできたらいいですね。
俺には理解のできねえ世界だ。俺ちょっとそうスマホで遊びまくる人だからさ。
あ、スマホのねアプリをねもうしばらく入れなくなっちゃいまして最近、もう馬娘やんなくなっちゃったんだよな。
ああそうなんだ、
ね、馬娘をやらなくなったりとかしてて、まあまあまあ、うん、じゃあもう昔の旧型の方に馬娘のデータとかは入れといたら、こっちには入れずにでも
う、ね、
住み分けしといたらね、なデータもねあのいっぱいならずに済むかなと思って、
うん、
うん、なんかそんな感じで
俺はゲームをするために容量パンパンにしてるからね。
あ
逆にね。
なるほどなるほど、確かにね、
これは逆にそっちだ
ね。だから内部ストレージは多い方がいいっていうことですよね。
そうそう、
うん、だから
何もできなくて終わっちゃう、
うん、だスペックもね割と、うん、そう例えばこれそうですね、前の機種でもやってたんですけど、ファンザゲームのゲームが たまにカクつく時があって
もうこれファンザゲームやりなよちゃんと。
ファンザゲームの
ファンザやるか、
まあまあそうなんですよね、ブラウザでできるからっていうのは、
そうね、
うん、が一番なんですよね。もうスマホは本当にもう出先で本当にスタミナが満タンだった時にやるぐらいの感覚ではあるんですけど、まあまあまあそこら辺でまあスペックのちょっとね違いとかもね、うん、ちゃんと目で分かるような感じで、
ね、
ちゃんと進化してんだなスマホってって
そりゃそうだよ
ってことをね、うん、思った次第です。そんな、うん、機種編のお話でしたね。
いいじゃん、いい話だった、
いい話だった最近の出来事でしたよね、うん、
いい話。俺はもう何もないな、本当に今振り返ってるけど、ずっと仕事しかしてなかったもん、マジで。前回の収録から。
ああ、まあ僕もね、本当にそれぐらいなんで。
そうそうそう。
うん。あともう、最近 CD 買ったとかそんなもんですよ。
ああ、なんか買ったんだ。
ブリンバンバンボン買いました。
ああ、ブリンバンバンボン。いいよな。
今話題の。
シンプルにいいんだよな、ドバズってるしな。
ドバズってんすよね。あんなバズると思わなかった、クリーピーナッツ。
びっくりした、俺も。
うん。俺たちの知ってるあいつらがって。
成果を残して、でもラジオやったら買ってなくてよかった。
うん、そうそう。ラジオ一回ね、アドのオールナイトニッポンがちょっとアドさん体調不良でっていうので、
うん、
クリピナッツ復活っていう。うん、ああ面白かったなってい
や。変わってなくてよかったと思う。
本当喋ると面白いんだよな。
最近ね、うん、才能の塊ですよね。
ね、うん、本当に。でも松永金髪にしたのはびっくりでしたね。
ああね。
うん、ファーストテイクで披露してました、ね。
どうなんだろうなと思いながら、
うん、あの人ファッションコロコロ変わるなって
まあでもまあまあまあ変わるのはいいことだよ、
うん、まあまあまあね。
問題は彼金髪に似合う方かなとは思ってはいるけど、
うんうん、まあまあまあその黒と白みたいなコントラストがあっていいじゃないですかね、
うん、そうそうそう、まあ多分そこの比率なのかなと思って、
対比として、うん、
対比かなと思ってる。
そう、 R さんがずっと黒だから
そうそうそうそう、割となんかまあ、そう、俺も結構派手髪が好きな人間ではあるから。
はいはいはい。
わかるんだけど、松永は金髪かとはなった、
ね。まあまあ、イメチェンとしてはもうなんか目を引く感じではありましたねっていう。うん、
でもそういう変化するのはいいなって思った
。うん、ああ、まあそんな感じで。じゃあもう一つ普通オタあるんでいきますか、うん、普通オタなんですけど、普通オタじゃないな、これ。なんか県名が違う。違う、お名前、浜浜さんなんですけど、件名、うん、おすすめ新版のコーナー。
おうお
う、別ラジオの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
もうすぐ4月ですね、
はい。
終わる番組あれば始まる番組ありということで、4月新版で私が注目している番組を紹介したいと思います。
おうおう、
それは、4月7日日曜日夜11時25分から STV で放送される番組、オズブラウンです。オズブラウン。この番組はオズワルドとトム・ブラウンの北海道産、括弧一部除くお笑いコンビが、うん、北海道の新たな魅力を全力発掘&勝手に発信していく番組ですと、公式より引用と、
北海道だ
ったんだね、そんなイメージなかったですね、
な
んとトム・ブラウンは初の冠番組、きっととんでもないことをやらかしてくれることでしょう。今からとても楽しみです。 え、うん、STV なんて映らないって、安心してください、うん、TVer でも配信しますよ。
おー、マーケティングが上手。
皆さんは何か注目してる新番組ありますかっていうことで、北海道テレビ、札幌テレビか、
北海道か。でもまあそうだね、 TVer で今ね大体のも見れるもんな。
まあまあそうだね。トム・ブラウン好きですね、ほんと浜浜さん。
そうだね。ね、大喜利でも来るしね。
トム・ブラウンネタとかね、たまにね、ありますからね。へーって。まあ、オズワルドね。
うん。
オズワルドとトム・ブラウンって。
ね、まあ、なんか、結構、まあ、正気なコンビと、うん、まあ、もう、正気でない。
正気じゃない。来るって。
正気ではない。
うん。そうですね。ね、大丈夫かな、という。ね、
まあまあまあ、大丈夫でしょう。
大丈夫、新番組ですって。
うん。
もうなんか、
そう、テレビをね、最近見ないからさ。
ああ、そうなんですよね。
そうなんですよ。YouTube おじさん
も。僕も本当に YouTube でいろいろ。あ、伊藤以外がどさんこ。
伊藤以外なん
だ。まあまあまあ、そうね。
そうね。
なるほど、ね。仕
方ないね。
へえ、あ、そうなんですね。もう北海道の芸人さんで言うと、もう今だともう正則さんぐらいしか。
ああね。
思いつかなかったっすけどね。あ、そうなんだって。
もう今ごめん、俺完全にもう松岡義継しか出てこないから、芸人ですらない。
あ、つぐつぐね。うん。
つぐつぐとあっさりショコしか今出てきてるんで、もう、ね、頭の中で。
北海道。
北海道ね。
ああ、そうなんですね。
せめて実況者出すんだったら企業とか出しとけよって今思ったけどね。と思ったけど、そうです。最後例はそうだなと思って。
はいはいはいはい。
せめて実況者出すならそっち出しとけよって感じだった。
まあまあまあ、そんなね、感じで、ございますけども。なんか、新番組なぁ。
ラジオとかでもない？俺今、全然そうだ。ラジオの新番組とか全然チェックできてなくてさ。
そう、オールナイトニッポンは、クロスが変わった、うん、ちょっと変わったんですよね。月火水火。
うん。ね、あ、そう、情報見てなくてさ、なんか、発表されたらしいという情報だけ。
ただね、僕ら、個人的にはちょっとあんま、興味が湧かなかったんで。
あ、じゃあまあ、把握してないんだ。
ちょっと申し訳ないなと。だから、ね、日向坂の人がやるのはあった。
あ、そうなんだ。
っていうのは、チラッと見かけたけど。
クロスはなんか、そうだな。全然、チェックしてない。
北に達也さん。
なんか名前聞いた。
っていうのと、日向坂の松田さん。46松田、好きに花って書いて誰だろう。
もうなんだ。
ちょっと、うん。
松田ほどかかな。違うか。
ってのと、
松田好花っていう表記はなんかよく聞くなっていう感じ
だ。松田、松田好花さん。へー。
好花、あ、好花か。はいはい、で、じゃあ、耳は合ってた、うん、ほぼほぼ。
あと、高橋文也さん。
ああ、はいはい。
ああ、誰？確かに高橋文也さんは。
仮面ライダーのゼロワンの。
ははは、なるほどなるほど。
そうだね。
そういう人なんですね。だから、その3人が新メンバーという。
ああ、そうなんだね。
うん。っていう、ことでございました。
あーでもまあ、わー聞かないかな、わかんないけど、
なんか僕的にはそうだなっていう、ちょっと、うん、ちょっと申し訳ないですけど興味なかったなっていう。
まあまあまあ、高橋くんが面白そうだなではあるけど、結局なんかね、なんだかんだ聞かない気がするんだ俺も、うん、だって今オールナイトニッポンただでさえね、ちょっと微妙に聞けてるのと聞けてないのがある、うん、結局アドもしばらく聞かなくなっちゃってるから、うん、
たまりにたまっちゃってるからな。ダメですね、もう本当に。
温泉チャイルドだからさ。
温泉もちょっとだからちょっと聞けてなくてですね。
うん、ああ、マジ。
そう。
温泉はね、やっとまあまあ、聞き始められ
る。まあ、その、機種変する前の機種だったら、途中でなんかこう、一、うん、回一時停止とかしちゃうもんなら、な、
うん、
最初に戻っちゃう時があって。
ああ、まあ、そこはね、アプリはなんかね、ある。
アプリが落ちて。
うん、うん、あるある。
なんかね、うん。それが、今の機種だと、新機種だと今んとこない。
うん、ああ、いいじゃん。
今んとこないから、ああ、いけてんのかなっていう。これがなんかストレージが多くなりすぎたら死ぬのかもしれないですけど。
ああ、そうね。
わかんないですけど。今んとこなんか快適ではありますっていう。
それはそうだね。なんか可能性はある。
なんか、っていうので、まあまあまあ今、うん、まあ音声アプリもね、じわじわね、聞かなきゃなとは思ってますけども。まあそんな、だってもう聞いてるラジオがね、多いから新しいのはねなかなかこう飛びつけないっていうのはちょっと。
そうだね。で今温泉も今新番組は分かんないんだよな。
そうなんですよね。なんか動きがありそうっていう 話だけは聞きましたね。
あの基本さ、俺もさ、LINE、なんかたまに予備更新を見て、うん、あ、こんなの始まるんだのをチェックしたりっていう感じだから。
はいはいはい。
あとは、どうだろう。そうだね、なんかパッと、あとはほら、結構、アニメブラジックは始まるけどっていうのは、結構個人番組の方を重視はするけどさ。どうだろうな。そうだね、でも今のところ、ね、あ、なんだっけね、いつ始まるかは知らないけど、あの、川島礼二くんのラジオは面白そうだから、楽しみではあるけど、今期かどうかはわかんない。
はははは。
なんだよな。そうだね、新番組情報は特に、パッとは見えないかな。まあ、なんかアニメのやつはね、いくつかあるけど、アニメもなんかパッとは、そんなに。もうちょっと後なのかな、多分、温泉さんは。
うん。
そうだと思う。
まあまあまあまあまあ、そんな、あと何、土屆さんの新番組が始まるね。あ、そう
です
。土屆リオ？
じゃあなんか始めんの？
土屆、シンバじゃなくて大丈夫って、そこの情報。
そうね。
声優さん土屆いますからね。男、男性声優、女性声優。
大丈夫からね。うん。あ、でもそうだね。もうエピナも終わっちゃったな、っていうね。
ああ。
温泉8番組が終わるな、終わっていくな。まあ、ちょっと申し訳ないけど、うちは本命は全然終わる気がしないから、すごくいい。
まあまあまあ、そうですね。まあ、そんなことを喋ってたら、
うん、
お兄さんからメールが、
お
今、はい、初見で読みますよ。
頑張って。
島お兄さん、ふつおた、かっこ、なんか自分で書いてても長くすぎて辛くなってきた、読んでください。
新しい知識だよ。
カッコで来て、最後、仮カッコで締めてんですよ。カッコが、違うカッコで。もう、そこら辺、ほんと、急ぎで書いてんのかなっていう。
そうだ。軽ね。
感じですけども、
うん。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回のイベントレポートは、人生初、地下アイドルレポートでございます。
ほう、貴重だよ。
人生初めてを経験したということですね。
うん。
鬼はある程度知ってる人ならご存知でしょうが、私、アイドルコンテンツを二次元でも摂取しておりません。
うん、
おどれ
まず、あれなんだ、一人称鬼いたんだ
ね。あ、鬼ね。鬼の、鬼の。
ちょっと気になっちゃった、今。
まあまあまあまあ、鬼で知られてるってことでしょうね。うん。
ね、ちょっと鬼ね。うん。
どれくらいかというと、ね、信子が南のイベント時に、東京ドームに向かいたい人が多い理由がしばらくわからなかったぐらいです。
ああ。
あれは超次元フェスでしたっけ？
二次元フェスね。
二次元フェスか。なんかちょっと別のとコンテンツが被っちゃってる。
惜しいです。
二次元でしたね。
次元、
はいはい。そんな私がなぜ参加したのか、渋谷のハチ公前でのビラ配りです。
おお、
渋谷ヘビーユーザーである僕は普段井の頭線を使うため、うん、普段ビラ配りと遭遇しないのですが、たまたま JR から降りた時にビラを受け取り、いろいろ説明を受けました。
もう
断れない性格なので説明もしっかり聞く僕、グループ名は転生少女、転に染める、転生少女、僕に話しかけてくれた方は、中よろしいなさんという方でした。転戦転生少女。なるほどね。あ、ちょっと注釈が今お兄から LINE できました。この人アイドルだな、しかも可愛らしいと思ったのでいざ参戦、
うん、
地下アイドルなんてまあ勝手がわからないので後方でコールとサイリウムの動きを観察の構え、まず歌が結構好きでした、
うん、
盛り上がれる歌が多い、アップテンポは僕のストライクゾーンでござる。うおー、心の中で盛り上がる僕。
急になんかオタク出てきたの。
はまりそうです。ちょろいな。
いいよ。いいな。いや、好きだよ、そのレポ。
その後、シーナさんからのレッスンをもらい、うおー、そんなこんだで。
アナコンダの奇跡ですね。
あっという間にライブが終わりました。トグロ巻いてそうですね。はい、次のために覚えておきたかったコールとかうまく聞き取れなかったな。イエトラだけ聞こえたな。でもみんな思いやり あったな。シーナさんめっちゃかっこよかったなとぼんやりしていたのですが、ここで一つ問題、
うん、
チェキ会どうやって参加するねん。 なんか列っぽいのがあるけど、どうしよう、心の中のコナン君が語りかけてきます。真実はいつも一つ、話しかけやすそうな人に聞いてみる、これに限ります。めっちゃさやかな若い人に話しかける僕、こういう僕こういう現場初めてで、チェキのシステムどんな感じなんですかね。速報、陰キャワイ勇気を出す、
なんかあの健全な風俗日誌みたいな、
そしたらなんとも優しく手取り足取りを教えてくださり、無事にチェキを購入、
うん、
なるほど。チェキは最初に取り、その後何分か話すといった形なのですが、声優の現場をそこそこ積んでいるのと、相手がマシンガントークの使い手なので、いい意味であまり緊張せずに楽しめました。会話の雰囲気的にも優しい人、年代も幅広く良さそうなので、また行きたいと思います。最後に皆さん、仲よろしいな、てんてんで検索だっていう、てんてん、仲よろしいな、てんてんで検索ってことで、そのね、転生、転生少女の略なのね、てんてんは。
ああ、そういうこと
ね。カタカナでてんてんって書いてますけど、なるほど。そういう地下アイドルレポートでございました。
ねえ、いいなんか、風俗おじさんのレポートみたいな読みやすさあって。表現悪い。
ライコイさんが、周りのお宅、地下に行って帰ってこない人多いんよ。楽しいんだろうね。
まあ、レスとか近いだろうからね。
いや、地下アイドルはもう沼よ。
うん。語ってる。
いや、まあ、僕は、地下アイドルそんな分かんないですけど。
うん。うん、地下いないだろ、コーチ。
いないっすよ。あ、いるっちゃいる。
地下ある?
地下なのかな?分かんないですけど。なんか、それっぽい、なんか、
まあ、ご当地アイドルみたいな
のは。ご当地アイドルというか、なんか、そうね、いますよ、
うん。うん。ご当地アイドルと地下はちょっと違うけど、まあ。
微妙にね、あれですけど、そうね、います。なんですかね、まあ僕もなんかその、地下アイドルで言うと、あれですね、街遊びに来てた京香さんは、まあ、もともと地下アイドルの方だったりね、調べてみたら。
ああ、まあ、
だ
ったりした出身とかね。
そう、出身が。
やっぱそういうとこからっていう人はいるよね。
だってするんで、チェキのやり方とかはなんとなく、
チェキ
とかそういうお客さんの対応とかちゃんと手慣れてんなーなんて思いながら。そんな感じでしたけどね。
うん、
地下アイドルね。あとはもう、若木萌えさんのいらっしゃる、女性のインペリアルコレクションっていうのは。
ああね。
あれも地下アイドルっちゃ地下アイドルなんでね。
ああ、そっかそっか。
ああいうのとかね、今度大阪来るらしいですよ、5月に。
あ、そうなんだ。
気になるなと思いながら、うん、わ、僕はなかなかね、
意見距離ではないよな、大阪なら。
意見距離ではないけど、もいろいろ行き過ぎてる、ちょっと自制、まあ、是正しとかないと。
そうね、まだもうちょっと絞るか、
もうちょっとね、なんかね、
秋広と活動してもいいとは思うよ、今までが活動しない人だったからさ。
本当に行かなきゃ後悔するレベルでようやく腰が上がるぐらいの、
そうね、
感じなんだね。まあ、一応お兄から LINE 来てるね、ちなみに裏話、転生したらアイドルだったという設定のもと、誕生日がリアルと転生の姿で2つあると。
ええな。
まあ、その理由がリアルな誕生日が冬らへんに固まりすぎて、生誕祭が大変だから説をファンが教えていただいたっていう。
なるほどね。あ、まあ、じゃあまあ、優しいね。
そのグループは10人グループらしいですね。
多いね。
多いな。まあ、近い。
ちょっと待って、想像よりすごかったよ。
いろいろ、ちょっと待てがいろいろ出てきましたね。
ちょっと待てだったんで、びっくりしたね。
はぁ。
これ、もっと4、5人だと思ってたよ。
なるほどねっていう。
まあでもそうだね、地下はほらファン差が近いとかなあるじゃん。
まあ確かに、
やっぱり大現場とかに比べたらファン差のレベルが全然違うから、だからやっぱね、地下現場はハマる人が多いんじゃないかなって思ってるよ。
まあそうですね、
全然詳しくはないんだけど、
地下はね、なんか都内だといっぱいあるよなとは思いますけどね。
多分行こうと思えばね、全然行けるんだと思う。
まあでもね、そんなに、あれですよね。言って、なんだろう、そう、きっかけがないですもんね。行くきっかけが。
そう。
鬼の場合はビラ配りで行ったっていう話ですし、
ね。なんかね、秋葉で俺もビラ配ってもらったことあったけど、全然忘れてたね。遊んでる途中にもらったからさ。
すだちさん、下水こと書いてんな。地下アイドル追ってたら、後々裸を見れることもまあまああるからって。
ああ、なるほどね。
うん、なんか、その、元アイドルがデビューみたいなんで、よくよく調べたら近いじゃねえかみたいなね、話ですよね。
ああ、そういうのもあるし、オフはこともあるも
ん。なんかファンとつながりやすいよね。なんだろう、変な偏見ですよ。
うん、まあね。なんとなくだけど、規制が甘いとこあるよな、と思
って。なんか、そうなんですよね。なんか、ワンチャンありそうだと思って、なんか、通っちゃいそうなところはあるんですよね。
ね。
なんかそれも一つの商法なんですけど。
まあね。そこはね。
いやー、ガチ恋は良くないよ。
いや、まあ、ガチ恋をするのは自由だよ。
ただ、そこにね、期待しちゃダメで。
そうそうそう。期待して、その期待にならなかったからって切れるのがもう、それはちょっと気持ち悪いな。う
ん、なんかね、その、オタクとしての。
オブラートに包もうとしてそのまま投げちゃった。
包みきれなかった。
うん。包もうと思って握ってはいたんだけどさ。
うん。
うまく包めなくてそのまま投げちゃった。
皆さんの地下アイドル事情もね、ちょっと聞いてみたいもんですね。
気にはなる。ルイタとかありそ
う、ね。ルイタさんはね、うん。あれ、推してるのは地下アイドルではないとは思うんですけど、どうなんですかね、うん、まあまあまあ。
多分、そう、現場とかではね、うん、そういうのを踏んでる可能性はありそうだから。
まあ確かに。あと、ルイタさんに聞こうと思って、まあまあ別に聞かなくてもいいやって話なんですけど、
うん、
今聞いてこなかったんですけど、うん、新潟だし、NGT46 どうなんですかっていう。
ああ、なるほど。
新潟だしな、普通に見れるじゃないかなと思って、やっぱ場所が遠いのかな、わかんないですけど、劇場の。うん、
まあ別にね、秋葉行けるからって AKB 見ないけど。
まあそうですね。まあ別に48グループ興味ねえよって話かもしんないしね。
うん、かもしんない。
だと思うんですけど。まあまあそういうとこは別に踏んでこなかったのかななんてね、思いながら。
まあね。まあでもなんかさ、そっち系、AKB 系って感じしないよね、タイプとしては。
うん、まあそうですね。ルイタンさん自身がね。
そうそうそう。
ってのもあるかもしんないですね。
やっぱ好みのね、問題で。
うん。でしょうね、
その現場に行けるのと行くのではちょっと違うからね。
うん。
行けたとて。
まあまあまあ。あとな、ライッコリさんが同人声優は地下アイドルに近いものを感じるって。
ああまあそうね。声優の範囲っていう意味では。
わからんでもないけど、うん、ただ出会えないからな。
うん。出会おうとすんな。出会おうとすんな。
チェキ会ねえからな。
声優だろ。声優が今表に出すぎてんだからね、あれ、一応。
そうね。そうなんですよね。
そういう出会いもんじゃないよ、本来。
ちょっとそっちの活動方を侵食してきてるって話ですからね。
そうそうそう。
まあそうなんですけどね、って、うん、まあまあまあ、そんな話でございまして。ガマゴリの話します。忘れてた頃に。
あ、するか。
まあまあ別に、その、イベントだったんですよね。何回目ぐらいですか、ガマゴーリ。
何回目だろうね。でも、日ラジのガマゴーリのイベントは全部行ってんのよ。
ああ、行ってる。
そう。だからね、結構な数ではあると思うけども、数覚えてないね。
うん。
でも4、5回は行ってるね。毎年やって、コロナの時やってなくて、7周年でしょ？
はいはいはい。
うん。なんか多分4、5回は行ってると思うな。1回でしょ。
へ
え。うん。うん。多分4、5回。
そうなんですね。
結構行ってはいると思う。
なんか割と行ってんなっていうイメージでした。
あとまあイベントじゃない時も、例えばなんか名古屋でさ、別のイベント、
はは
そうライブイベント系があった時に行ったりとかもしてるから。
ああ、そうなんですね。
それでも2、3回、そんなんだろう。いわゆるそのガマゴリイベント関係なくっていうので行ったのはあったから。多い方ではあるかな。で、まあ、あれか。まあ、それで、結局、あれなのよ。前回のその、ライブは、しっかり休みを取っていったんだけど、
うん。
ガマゴーリの時は、まあ、休み取ってもよかったんだけど、取ると結構やっぱその月の休みの数がなんか多くなっちゃうから、
はいはいはい。
めんどくせえなと思って。
うん。
で、だから、そのまま仕事を終えてから行こうと思ってて、
はいはいはい。
で仕事がさ、一応夜通しではあるから、まあ、早終わればいけるし、みたいな感じで、
うん、
まあまあまあ、終わらせる時間って、まあ、言ってしまえば自由っちゃ自由だから、もうちょっと早めに終わらせたろうかなって思ってたんだけど、
はいはい。
で前日、なんだかんだで、結局なんか仕事、まあ、うちの仕事、距離がさ、制限があって、タクシーだから、
うん。
結局、なんかめちゃくちゃいい感じに距離遠い人ばっか来て、そのままね、本当は10時まであって、まあまあまあ、だいたい6時ぐらいまでに切り上げようかなと思ってたんだけど、5時ぐらいの段階でもう、 距離超えちゃうから帰りますとかなんか帰って
、はいはいはい、
そうでそのまま向かったんだけど、
でそうだ、そう元々なんだっけな、新幹線とかで行こうと思ってたの、9時ぐらいに終わればそれでも間に合うから、
はいはいはい、
でまあそれじゃなく行ければあのそう在来線使っていけばもうちょっと安くなるからさ、
ああなるほど、
そうケチ旅をしようと思った。で、ちょうど早く終わったから、ケチ旅ができたのよ。
18切符とかではなく。
そう、全然関係ない。ただ在来線通るだけで。
なるほど。
そう。で、もともとが、そう、ね、行き帰り、新幹線を使ったとして、まあ、だいたい1万7000円くらいかかるみたいな状態だったんだけど、うんうん、それで在来線に行くと、その、新幹線の指定席がだいたい3000円くらいするからさ。
はい。
指定席、あれか乗車券。その分が往復分安くなるぞ。で、まず、早く帰る。だから、行き分を、削減できたんだけど、なんかちょうど、祝日だったの、祝日じゃない、休日、土曜だから。
はいはい。
だからちょうど、その、JR の、なんだっけな、御殿場線か。
そう。
で、乗り換えなきゃいけなかったんだけど、その時に、その、なんだっけな、前、その JR が東日本と東海で、そのまま連続で行けないのよ。乗り継ぎができたって。
あ、そうなんですね。
そう、だからそこが面倒だったっていうのをさ、思い出して、その前回ミスったのがあったから。
うん、うん。
だからちょうどその乗り換えの駅ですね。ガマゴリまで行きたいんですけど、聞いたらなんか、あ、遠いっすねとか言われて、あ、休日切符とかいうのありますとか言われて。
はいはいはい。
お、あ、ま、え？って思って、何すかって聞いたら、その、休日その JR 東海のエリアが乗り放題になる。
へぇ、
いわゆるそのフリーパス、休日フリーパスみたいなのがあるって言われて。
すげえ。
それがね、2900とかかな？900もいかないかもしれないけど、とりあえず3000円ちょいぐらいでさ。
うん。
で、それってもう、あれなんだ、フリーパスだから帰りもそこまで行けばさ。
はいはいはい。
このまま帰れんの？やったーって思うじゃん。
まあそうですね。
そう。でも俺乗り換えのさ、降りる直前にさ、行く覚悟だったからすでに5000円チャージしてて。その瞬間5000円が中空に浮いたんだけど。
浮いた5000円。
そう。5000円浮いちゃってさ。
はいはいはい。
5000円もびっくりだよね。
まあまあまあ。
よっしゃ、よっしゃ、ワイ、頑張って、ガマホーリーまで連れてくでって思ったでさ、大丈夫ですって言われて。えってなった。5000円がいたんだけど。
ああ。
そう。で、まあ、そのフリーパス買って、その、本当何もう、移動中寝てるからさ。
はいはいはい。
そう、だから寝ながら、およそ正しいルートを通って、で、しかも、でも、そんな、行き慣れてない道だからさ、そう、ふって起きるために、合ってるとか言いながら、すごい、そわそわしながら。で、まあまあまあ、なんだかんだ大体の、ちょっと時間通りぐらいにはついて、一回ね、ちょっと乗り換えミスったんだけど。
はいはいはい。
そう、乗り換えがね、一回ミスって、それがなんだっけな。ちゃんと乗り換えてれば座って、しばらく座っていけたよっていうルートをミスったぐらいのルートで、そう、ガマゴーリ行ってって感じ。
うん。
で、そう、結局ついてからもそんなに余裕もなく、まあ大体いい感じの時間ついて、お昼ぐらいに行って、はい、どうしたっけな、まあ普通に会場行ったかな、会場行って、あ、そうだ、そのまま行って、まあ、イベント見て、イベントの休憩中に、近くのアピタで、スガキ屋を食って、
うん。
飯食って、またイベント見て帰るって。そう。マジで、なんもない。まあ、で、帰りもクソ眠いっていう。
ああ。なんかお土産とかは？
お土産ね、全然買えなかったんだよね、結局。
そうなの。だからそこでね、まあまあまあ、うん、ガマゴリうどんとか食べませんでした。
ああ、食わなかったね。まあ、で、前も食ってはだけど、ほんと実際美味しいのよ、ガマゴリうどんは。
へ、
う、
ぇ、
ん。そうそうそう。ちょっと今回はね、時間がなかったから。
ああ、なるほど、なるほど。
時間と元気がなかった。
元気がなイベントは楽しかったですか？
イベントはね、楽しかった。
ああ、よかったです。
でも、まあ本当に、なんだろう。まあ普通にイベントって感じなんで、もう、なんだろう。これといって言うことはないから、みたいな。
なかったです。
あ、でもそう。今回は、女性声優じゃなくてね、青木優馬さんが。
そうですね、びっくりしました。大木さんいるってね。
そうそうそう。
MC でね、来たん
ですね。MC で。そう、だからそこでね、弾き語りとかもあったから、すげえいいイベントだった。
うん。
で、個人的にはそう、青木優馬さんを見れたぞ。
まあ、青木優馬さん回収はちょっと一つ、でかいかもしれないですね。
で、変なオタク。
変なオタク。ラジオパーソナリティ。オタク。
青木優馬を回収して、ちょっと喜ぶというよくわからないオタクの動きをし。
今、神プロラジオっていう番組でね。やってますね。
そうそうそう。よく聞いてるからね。
うん、青木さん、抜群の安定力だなと思いますね、あれは。見てると。
やっぱ、わしざき一派ですからね。
わしざきさんの血を。
一派はね、うまいですね、って思いながら。
やっぱ司会うまいなって。
ねえ。
わしざきイズムを感じる。
そう。 でも、そう、あとそれもあるし、結局、あのさ、いたのがさ、そう、はい、あれよ、千神さんと、
はい、
あと青木瑠璃子さんと、はい、で、あと、あれよ、
大橋彩香さん。
そう、大橋彩香さんだから、はいはい、もうあの、メンバーが強すぎて、もう安定して仕事ができるんですよ。ユーマさんもね、そう。こんなになんか適当にやっても全部拾ってくれる人たちいないから、
うん、
十分やりやすいとは言ってた。
はいはいはい。
でも冷静に考えるとさ、結構な中堅からね、もう結構だいぶ人気声優がガマゴーリに集まるっていうの面白すぎるなとは思ってる。
まあまあまあ、まさかのガマゴーリでね。
ね、うん、結構来るのよみんな。
ああ、そうだ、今、水曜なやってんだ。うん、裏でユーマさんの話してるって。
あそうか
気づいちゃった。そうだ、浜浜さんがコメントくれた。
そうなんだ。そう、夜な夜なをちょっとこの後見なきゃいけない用事ができたんだけどさ。
あ、そうなんすか。
そうだよ、思い出した。あのね、そう、水曜な、確かね、俺の見たのが夢じゃなければ、水曜なのパーソナリティに、あの、キスイシオさんがね。
ああ。
そう、確か4月の木曜なかなのパーソナリティに。木曜な月曜だっけ、
はい、はいはいはい。
とりあえず夜な夜なのアシスタントに。
ああ、多分月曜が、そう、月替わりだったから、多分そうだ、だと思います。う
ん、ついに聞かなきゃ
と。A&G を。
A&G を聞かなきゃいけないの。
いや、でもニコニコに入るかもしれないですよ。ニコニコだっけ。
でもあれ会員でしょ、
会員。あ、違うか、でも画質はいいですしね、おまけも見れるっていうのは。
あね、まあね、登録しなきゃですか。でも登録権見ないんですよね。
それですよね、うん。
そうなんですよ。ここが難点でね。
いろいろね。
あの、俺、登録した推しの番組ですら見ないんだから。おかしくないんだよ、俺。
いや、もう、わかります、わかります。
金払ってるのよ、見てないんだよ。
金払って見てないのにわかる。あの、僕もラリルーレをずっと見て、見れてない。金だけ払ってる。ラリルーレの。
あの、俺を推しを概念として推してるだけなのかもしれない。
ああ。ただ、なんだろうな、その。
にちゃんと金を払うという気持ちはあるんだけど、
うん、
見たいという気持ちはあるんだけど、ええ、
ただの金づるとして、養分としてそこにいるだけ。
そう、養分として存在して
る可能性ありますね、
うん、そうね。で、結局ほら見たいと思うけどさ、この後見るとなると追っかけたいじゃん、全部。あの、追っかけられないじゃん。
はいはいはい。
罪だよね。
そうっすね。
そうなんですよ、本当ね。どうかと思う。
時間が足りない。
そう、どうかと思う。でもかといって別に時間がないわけではないと思う。でも、YouTube を見てる、ずっと。
YouTube はダラダラ見ちゃう。
そう、あのね、結局ね、そうなんですよ。あの、性格上さ、
うん、
あの、本当は全然、ダラダラで見りゃいいんだけどさ、うん、そういうちゃんと見たいやつって、しっかり見たいの。
そう、腰据えて見たいんですよね。
そうなの。そうなると、あの、見ない。
見ないんですよね。ね、
う
ん、
変な文章。
わかります。あの、僕も YouTube 開いておすすめがあったら、それつい見ちゃう。クリックしちゃう。それ見る時間はあんのに、
そう、
他の見ねえんだなっていう。
最近ゆっか、あの、何、遊戯王のゆっくり実況だけど、まともに内容を見ず、音声だけ聞いてるもん。
もうなんか登録してるのに、粗品がいっぱい出てくるから。粗品見ちゃうから。粗品の YouTube。
見てるとね、そう。あね、しばらく見てない。
粗品の YouTube、 あの月曜更新のやつで、あの、うん、最近あの一人賛否ってのがあって、あの、うん、ニュース記事をあの、うん、どっちの方向からもなんか喋るみたいな。
あ、
自分が、いや、なんかその〇〇さんと〇〇さんが熱愛みたいなので、いや、これ良くないですよ、うん、ファンを悲しませてますねみたいなことを言って、ただファンざまっていう両方からの意見を言うっていう。
もう更新日まで把握してんだったら登録しないよ。
登録しなきゃ。本当にね、ああいうの面白いなって思って見ちゃう。ニュース記事とか見ちゃうんだよね。あのニュース系とか、わかりやすいニュースとかまとめてるやつとか。
ああね、なんか先になれるからね。
なんかそう記事を見た気になれる。ちゃんと、音声情報で入ってくる方がなんか逆に、
ね、
頭入っちゃうみたいな、ね、あるよね。
書きやすいからね。えらい。情報をつかもうとする心。えらい。
なんかね、うん、そういうの見ちゃうなって思って。
俺は毒にも薬にもならないやつばっか見てんだからさ。バキドーチャンネルと、ね、あとはゲーム実況もろもろと。あ、毒とか薬になる可能性はあります。
だからって芸能人熱愛のニュース見たところで毒にも薬にもならないと思いますけどね。
それはそう。ほら、世界情勢を把握できる。
まあね、今だと大谷さんの相手がうんぬんかんぬんみたいな話とか、
あーね、
よく見かけるけど、はい、大谷翔平の顔と名前が一致しない。俺は。
そうだ、
ね、WBC を見てないから。
WBC 見てるとかじゃないと思う。
どういう、そう。
知らない、俺ですら知ってる
の。スポーツ選手の顔わかんない。
あ、
大谷さん、ヒゲ生えてた、生えてない、どっちだっけぐらいの。
生えてない。
生えてないか。
生えてないね。
それぐらい。
大谷さんは生えてたことがあるのかい？え、ぐらい、割とベイビーフェイスだと思うけどね。
大谷さんの顔の何がいいのかすらわからないぐらいには僕が、あの、大谷さんの顔を把握してない、認知できてないって。
あー、いいでしょ。
もう俺ラジオ人間だから。
そうね、あの、画面見てない、ね、
そう、音声でしか把握できてないからっていう。粗品のやつもだって音声だけ聞いても映像見てないから。
なんかそう、結局さ、配信番組ってさ、動画じゃんか。
動画なんです、そうそう。
なると動画見たいじゃんか。
そうなんですよね。
ってなると見なくなるんですよね。変なね。
そうなんですよ。だから俺は。
今、あの、変な日本語喋ったという自負はあります。
俺は人の顔を覚えられないっていう。
これはね、繋がらない。
繋がらない。
繋がらないけど、ごめん。繋がらないけど、ごめん。俺も人のこと言えないから、なんとも言えねえや。その顔は覚えられない。
大谷さんって、有刺鉄線デスマッチしたい。
違うね。
大仁田さん。
大仁田さん、惜しいね。いいな。死ぬほど、死ぬほど受けてます。死ぬほど受けてます。
ああ、面白い。
つぼそこなんや。ちょっと。
いや、あの、大谷翔平がデスマッチしてると思ったら面白いな。
そうだね、うん、多分誰も勝てへん。
いやー、まあそんなね、
ほど笑うよ。
いやー、私の世間知らずっぷりがね、出たところで。
そうだね、そろそろ大喜利に行きましょう。
大喜利行きましょう。はい。なかなか喋っちゃいました。はい、別やし大喜利のコーナー
よっ、どうぞ。
ということで、今回の大喜利テーマはですね、うん、はい、新しい春の季語を教えてくださいで募集しました。
何でしょうか。
来ましたよ、いろいろ来たんですけどね。じゃあちょっとリプライの方から読んでいきましょうかね。
はいはい。
まずは、島お兄さんからいただきました。
はい。
改変期。
ああ、そうだね。
まあ改変期。
まあ確かに春の季語かと言われると、春と秋の季語だね、
うん、そうね。なんならもう全シーズンにあってもいいかもしれない。
あ、でも改変期という意味では、
ああ、まあね、そうそう。
そう。あの、終わりはいつでも訪れます。
終わりはいつでも。ね、ドラマって、いつもなんか、3ヶ月で打ち切れるんですけど、どういうことですかみたいな話です。
ドラマを知らない人。ドラマのシステムを知らない人だ。
そういうこと、そういうことですよ。改変期というものはそういうことです。
そうね。
はい。さあ、続きましてですね、新米お兄さんからいただきました。
はい。
高松の宮記念大阪杯、桜花賞、サツキ賞、ニュージーランドトロフィー杯。
競馬おじ、競馬おじ。
競馬。
全部字余りなんだよ。
全部。で、まあ、桜花賞ぐらいかな。
あ、桜花賞ぐらいはいけるね。
うん、桜花賞、サツキ賞かな。うん。
ニュージーランドトロフィーはもう、ニュージーランドトロフィーだけで埋まるんじゃない。
もう、ニュージーランドトロフィー杯でもう一句できてんだよ。
ニュージーランドトロフィー杯だ。あー、でも、あれだ。2枠食って。2枠食っていけるわ。
もうなんかね。
いや、ね、
いやー、まあ、そんな感じでね。ね、まあ、続きましてですね。こちらは、島尾さんからいただきました。
はい。
花粉。
あ、まあ、でもまあ、なんだろう。エブリデイ季語みたいなとこあるよな。
なんか、花粉、もはや季語になってんじゃないか説。
うん。そうね。
新しくはないな。
うん。
なんか、うん、
ありそう、すでに。
うん。なんか、うん、ジャムーティーとかどうですか。
ああ。問題です。
ステロイド入っちゃって。
問題です。
村上さん、謝ってたんだから。
あんな話した後に。
NZT でいけるってね。NZT。ニュージーランドトロフィー。
ああ、
そうかって思いましたよね。さあ。
最高で NZT って言うことある？
言わないっすね。びっくりしたね。横文字が来ちゃうっていうね、急に。ね、 俳句
で。まあまあまあ、横文字もあるよ、あるある。あるよ。
あ、これじゃあ、これですかね。うん、まあ、ライコリさんからいただきました。
ほい。
はい。春巻き。
春だね。
春巻きってでも、年中食えるしなっていう、うん。
そうだね。
なんでだろうね。春巻きがあったら夏巻きとか秋巻きは何なんだろうってね。
ね、何になると思う？
何になるんだろう。夏だと何巻いてんだろう。かんぴょうとか巻いてんだ。
かんぴょうか。かんぴょう夏か。あ、でも、まず春巻き。
春巻き。
あ、まあでも、タケノコとかか。タケノコって春？
春。ああ、春かな。うん、春。
あ、じゃあ春だ。春です。春の季語です。
春の季語です。春巻きは。春巻きは春の季語。ってことですか。じゃあ続きましてですね。じゃあ、ライコリー、かっこ裏面さんからいただきました。
お、ということはつまり。
別人かな。はい。NTR。
ああ、やっぱりだ。
裏面じゃないと書けないのか。
あの、ちゃんと赤を使い分ける人とか、使い分ける意味あったかな。
あったかな。別にリプランまで見ないでしょと思うけどね。
うん、いや、見るよ、でも人は意外と。
見るか。
俺もたまに見るもん。
なるほど。そんな、NTR って春の季語だったんだ。春に寝取られるの、
ね、俺てっきり秋とか冬だと思って
て、なんかね、どっかそこら辺の同窓会シーズンとかかなと思っちゃう。
ああ、なるほど。
同窓会シーズンに寝取られるってのもなんかもうほんと偏見だよな。
なるほどなのかな。今なるほどね、つ
ったけど。じゃあそんな感じでね、ございまして、続きましてメールでいただきました。こちら、山やんさんからいただきましたね。
お、
ございます。山崎パン。
そうだね。
パン祭りですね。
パン祭りだからね。
うん。お、ライコリ、裏面さんからコメントが来てます。新生活といえば NTR と。
なるほど。
あ、状
況。裏面に対するとかじゃなく、普通に、ちゃんとね、季語である証明をしてくれました。
してくれましたね。すだちさんからも、上京して遠距離の彼氏に内緒で。あー、へー、あー、なるほど。
まあ、すぐなんだね、割と。
あー、なるほど、なるほど。
あ、でもそうか、新刊とかでな。
あー、まあ、そうね。海外留学から帰ってきた彼女が、うん、喘ぎ声が「おおイエス」になってたみたいなね。
怖いね。
そんな小話がね、聞いたことあります。
怖いですね。怖いですね。
さあ続きましてですね、この山やんさんからいただきました。
はい、
はい、番組改編。かぶった、かぶった、か
ぶりましたよ。
じゃあさっきの改変期だったからな、でもな。
あ、そうだね。そうだね。
ちょっと言葉を変えることでね、またなんか俳句に組み込みやすかったりはするのかなっていう。
そうだね。
番組改変、ここは短く改変期でいいでしょうって、夏井先生が添削するかもしれませんけど。
そうね。そうね。ちゃんと、一個で収まるからね。
そう。そうね。
あーってなるからって山谷さんの方が上手だったのかもしれませんね。
どっちがどっちなんだろうなっていう。
そうなの、どっちがあったんでしょうか。でもまあ、これは場面によってね、あの
使い分けるっていう。はい。そうですね。なんで俳句の添削コーナーみたいな。やってますけどね。まあ、季語なんでね。じゃあ続きましてですね。こちら、山山さんからいただきました。
はい。
高校デビュー。
ああ、そうね。
いや、高校生好きだね、本当に。
そうだね。なんか、ね、山山さんが言うとちょっと、ね、なんか、ニュアンスが。
山山さんの見える、ね、口から出る。高校ってのはちょっとね、うん、
なんかちょっと加わって見えるね。
ちょっと身構えちゃいますね、
うん、そうだね。
さあ続きましてですね、こちら、山やんさんからいただきました。
はい。
プリキュア。
ああ、まあそうか、
春からか。日朝のどれがどれから、どのシーズンからなのかっていうのはね、ちょっとね。
あ、でも2月ぐらいからだよね、確か。
2月もありましたよね。うん、
うん、2月はそうだね。一応春でいいのか。怪しいな。
冬かもしんないしな。季語的にどっちなんだろうっていう。ちょっと審議ですけどね。はい。続きましてですね、こちら、山やんさんからやってきました。
はい。
映画版ドラえもん。
ああ、そうですね。
字余り感もすごいですけど。
でも最近ずれてね、夏になってるっていうこともあるからね。
そうですね。今だと、そのね、新作がいつ公開だっけな、なんかもう予告は見たんですよね。
お
う、なんかあったなっていう。ここら辺は浜浜さんが一番詳しいと思う。ドラえもんフリークという。
ドラえもんマスター。
だと思いますよね。公開中だと。あ、公開中なんだ。
うん。
もう見たのかな、ひょっとして。
かもね。
うん。さあ、続きまして、山谷さんからいただきました。
はい。
森山直太郎。
読書ってこと？
桜ですね。いや、森山直太郎って、夏の終わりって歌ってますよ。
バレた。
春だけじゃねえぞって。
あ、バレましたね。
ね、びっくりしちゃった。
ね、発見しちゃったね。
夏の季語でもあるんじゃねえかってね。
夏の季語になるのかな。
夏の終わんないですけど、森山直太郎はオールシーズンいけそうな気がしますけど。
そうだね。
まあ、そうですね。
はいよ。
続きましてですね、山谷さんからいただきました。
はい。
はい。武田鉄矢。
ああ。
3年 B 組ってこと
かな。あと、海援隊的な、送る言葉的な可能性もある。
おい、劇場版ドラえもんと絡めてる？
あ、ほんと？
ドラえもんの曲、昔、武田鉄矢よく歌ってたなっていう。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。海援隊でね、歌ってたんですよ。
うん。ああ、そうなんだよね。
そうなんですよ。うん、そういうところとかね、あったりはするんですけど。
そう、ちょっとあるかもしれないね。
わかんないですよ。わかんないですよ。深読みしすぎかもしれないです。
そうね。
続きましてですね、ハマハマさんからいただきました。
はい。
ハグ一番。
ハグ一番。
ハグ一番。新しい言葉だな。
知らねえ単語来ましたね。
なんだろう、風が吹くわけでもないでしょ。変質者の一種かな。
そうだね。あ、まあ、そうだね。こういう時期になるとフリーハグとかもたまにいたりするからね。
なんか、うん。ちょっと気になっちゃいましたね。うん。
ね、
さあ、続きましてですね。ハマハマさんからいただきました。
はい。
小春しこり。
お、風向きが。風向きが、春一番、春一番したけど。
いやー、なんか、うん、やっぱ変態が、変態が。
やっぱ、そうだね。変態来たな。
春、これをちょっとやっぱ春のせいにするべきなのか。
うん、そうですね。
なんか来ましたね。他にもありますよ。ハマハマさんからいただきました。
はい。
春ムラムララ。
あ
ムラムララ。春うららなるね。
そうだね。どんどん風向きが、あれは怪しいですよ。
いやさあ、続きまして、ハマハマさんからいただきました。
はい。
穴見。
ああ。
お穴見ってことですか？
パロディエロ記号。
エロ記号です。
パロディ AV 春の記号コーナーに変わってます。
すごくなんか、もじってますね。春の記号。ね、穴見ですって、すごいな。穴見か。見たことねえな。花ってそういう意味、菊の花的な花ですか？
ああ、菊の
門。菊の門を見るってことですか？穴見。穴見酒なんて書いてますけど。
あ
ダメですよ。
典型だ。
まあまあ、続きましてですね。うん、じゃあ、こちら、すだちさんからいただきました。
はい。
はい。ブルーシート。
うん、うん。そうだね。
花見の場所取りに敷くのもよし、新居の材料にするもよし。新居の材料
ちょっと闇が。急に闇見えてきた。
ブルーシート。ブルーシートまあまあね。はいはい。
地べた暮らしだな。
地べたですね。続きましてですね。すだちさんからいただきました。
はい。
ダンボール。引っ越しで中に物を詰めるもよし。うん、新居の材料にするもよし。
うん。地べた暮らしだな。
これ家が東横あたりにいます、こういう人。
ああ、いないね。
いない。
高架下とかの方じゃない？
高架下の方か。
うん、東横はほら別に。
うん、そうだね。路上飲みか。
人いっぱいいるから。
いるだけ。
そうそうそう。治安は悪いけど。
ねえ。さあ、で、ラストです。ねえ、こちら、すだちさんからいただきました。
はい。
毛布。うん、引っ越しで緩衝材にするもよし、新居で暖を取るに使うもよし、
うん、そうなんだけどな、いや流れが悪いな、
いや緩衝材にもできないでしょ毛布、うん、引っ越しっていう、うん、その
新なるなるね、
そう、新生活の季語になるのかななんて思いつつ、
うん、もう流れが悪いよね、
新居で
新居ね、
新居って何ですかってね、 うん、話です。
新居だよ。新居だよ。
あと、ライコリさん裏面から、裏面でコメント来てんだよな。うん、裏面からコメントでプリキュアと戦隊が2月、仮面ライダーが9月って、四国まともなことを裏面で言われても。
まあほら、このコンテンツやっぱ裏面だから。
裏面ならそうなのか。ああ、表だって言えないですね。うん。
あと、あれだと思う。ライコリさん、別らしのことはポルノハブかなんかだと勘違いしてる。
多分ね、もう一つコメント、ライコリさん裏面が、小春なぎさんは春の希望ですかって、小春なぎさんエロゲ声優さんですね。大義語に、
うん、
秋という季語として秋田出身のあゆみさらさんがいるかもしれないですね。
ああ、
やめなさい。何の話だ。PC は裏面でログインしてるから。PC になっちゃって。
そうなんだ。
です。
切り替えないんだ。切り替えない。
そんな感じで。まあいいでしょう。はい。次回の大喜利どうしようかなって思ったんですけど。
うん。
そうね、最近、ちょっと、お邪魔女カーニバルをちょっと耳にすることがあって。
おうおう、
あったんですけど、やっぱちょっと歌詞をね、うん、やっぱ覚えられないというか、断片的にしか覚えてないんですよ、僕も。
まあ、そうだね。
なかなかね、こう、あ、こういう歌詞だったんだ、なんての思うんですけどね。あ、やっぱね、そういうことあると思うんですけど、うん、サビの部分、大きな声での続きがわかんないですよ。ちょっと皆さん。
わかんなくなっちゃう。わかんなくなっちゃうよな。
あの呪文なんだって言いづらいんだよな。
そうね。
大きな声でって、あそこちょっと皆さん教えてほしいです。
お
大きな声で、おばわりさんとかじゃ、だった気がするんですけど、どうでした？違いましたっけ？
いや、もうちょっとなんか、スキャットな感じだったと思うけどね。
スキャットな感じでした。なんか、そこら辺ちょっと皆さんから募集しようかなと思ってます。
なるほどね。やっぱみんなに教えてもらえない。
大きな声で、ね、大きな声で何をしたんですか？
そうだね。大きな声で何をすると、飛んで走って回れるんですか？
大きな声で、エクスペクトパトローナムとかですかね。
かな
魔法違いですね。
まあ、確かに魔法ではあるな。
魔法ではありますからね。なんか、そこら辺ちょっと皆さんから、うん、教えていただけたらなと思ってます。このおぎりどうでしょう？
いいと思います。
大きな声。また違う歌詞が来た。くんにはゼロ、天使こりは満点。
ダメじゃん。もうクソ童貞。クソ童貞の。
すだちさん。
クソ童貞の歌詞じゃん。
3点ですらないんだっていう。ね、テストは3点なはずなのにな。うん。
3点ですらないね。3点ですらないって、外だね。
0点。まあまあ、それ以外も募集しますか？その以外の場所、部分も。
他の部分も、送りたいとこを、好きに送ってってこと
ね。好きに送ってください。下ネタ替え歌のつもりはないですよ、僕は。そこは思い出せないってだけなんで、僕は。
まあ、ね、
皆さんから助言をいただくだけなんで。いただきたいね。なんか最近なんか、カラオケの鉄人かなんかで、なんか、その、
うん、
ね、その、もじゃまじょカーニバルを歌って、うん、なんか、100点とか出たらグッズもらえるとか、キャンペーンやってるらしい。
あ、そうなの。
ええー、
ラウンドワンみたいな。そう。ラウンドワンわかんないね、これ、ね。
ラウワン？ラウワンそんなあるんですか？
うん。なんかね、ピンを、ボーリングでね。
ああ、はいはいはい、なるほど。
ライト出るともらえるとかいう
の。へえー、あ、そうなんですね。
ね。
なんか、そういうのがあった。で、なんか、なるほどっていう感じで、募集したいと思います。
はい。
はい。そんな感じで、エンディングです。
はい。
今日も長々喋っちゃいましたね。1時間ぐらいで終わらせようと思ったのに。
ね、全然いつも通りじゃない。
いつも通りでやっちゃってる。いやー、どうしてこうなったか。まあ、皆さんからメールもね、ありがたかったんで、
ね、
メールをいただいたのもありましたんでね、そこら辺
は。時間を見ていませんでした。
盛り上がっちゃいましたね。さ、そんな感じで、皆さんから、まあ、どしどし地下アイドル情報とかあれば、
あ、地下アイドル情報を募集する番組になりました。
地下アイドル情報はないと思いますけど、どうなんですかね、皆さんから おすすめの推してるアイドルとか全然ね、教えてくれていいんですよ。
そうだよね、みんなの推しを、
みんなの推しをちょっと共有してくれたらっていう感じでね、ライブレポートとかもあったりしたらね、皆さんからね、よろしくお願いしますって感じですね。
すごいね。
はい、ということでアドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
お
兄さんが次回サイリウム使用編って、
ああ、
時間、次回予告まで来ちゃいましたね。まあまあ、
お兄が地下アイドルに どんばまりする可能性だってあると思う、
ね。なるほど。さあ、そんな感じでございましてね。まあ、いろいろいただいたところで、エンディングなんですけど、まあ、手短にですか？まあ、お知らせとかあります？
お知らせは、ね、今週というか、今、放送日だと先週、なんか最新回の、のむこがみなみと、長き好み覇王の城に、筒井潮さんがいます。
はい。
聞いてください。
しごさんの推しキャラというか。
そうです。ついに翡翠潮が、温泉に来ました。あとゲストに決まった経緯が面白すぎるので、みんな聞いてください。
なるほど。
はい。あまりにもすぎて、笑っちゃいました。
そうなんです
ね。よかったら聞いてくれな、はい。
なんかね、うん、僕もお気に入りは登録してて、ゲスト情報で、いるみたいなのは見たんで。
そう。マイページ。たまげたし、つってたまげたし、ちょうどラジオでゲストに決まった経緯話してて、ってなった。
なるほど。
でさ、すげえなって思った。
まあ、そんな感じでございまして。じゃあ僕からは、まあ、ちょっと以前からじわじわ言ってましたけど、3月20日になんか、サザンミスーさんと青野むすびさんがイベントをするから開けといてほしいっていう話を耳にしてたんですけど、
うんうん、
こちらなんか詳細がなんか出たそうで、イベント情報こちら、ソレユケムスズちゃん学園1参観日のお時間ですという名前でタイトルで、すごいなんかタイトルですね。
すごいね、なんか絵も言われぬ、
さざなみスズと青の結びのソレユケムスズちゃん学園なんだこれは、どういうことだって思ってね、開催日4月20日土曜日でございますけども、これ一部2部あります、開催2部制、1時からの時部と、夕方5時からの時っていうこの2つがあって、こちら会場がですねサイエンスホールだということで、
それこそ今あれだと思ったよ、はいはい、それで地下のいわゆるそういう系のね、ライブハウスとかそういう系の。
もうてっきりロフトプラスワンあたりでなんかこうイベントやるぐらいかなって思ってたから。ね、サイエンスホールってキャパどんだけ
?400
ですね。400あるですよね、なんか。
結構な。
この前青野さんだって、なんか総量枠ので、ロフトプラスワン出てましたよっていう。
まあ、ロフトプラスワンはほら。まあ、
別に悪くはないし。
箱としてはいいんだけど、なんか、あれなんだよ。ああいうとほら、結局さ、あんま表に出しづらいやつとかをやれるからいいんじゃない、う
ん、そしてですね、チケット情報ですけども、3月20日12時からもうすでに発売されてます。
あらあら。
チケット価格は4500円。
うんうんうん。
ということで、まあまあ、あとはもうチケット情報の方にイベント所注意とかいろいろ書かれております。まあ、そこら辺を目を通していただけたらと思うんですけどもね、ちなみにお問い合わせ先の方は株式会社アイミワンでございます。
馴染み
あれ聞いたことあるな。まあ、
すげえ聞いたこと
ここがやると、まあさ、そうか、サイエンスホールを抑えることになるのかって。
そうだね、さすがにあゆみワンでは抑えられるか。
あゆみワンの力すごいなって。
さすがだな。
ちなみに出演、通常出演ということで、出演者の方は浅田美鈴さんがシルエット出演というのと青野むすびさんというこの2つなりです。あの結びさんだけ生身で出て、と佐々見すずさんという声優さんはシルエットのみっていう。
あの結びさんはか、あの姿を出してる人、
出してる方です。顔とかたまに見れます。
なんだ、そうなんだ、
うん、まあまあ、そんな お美しい方です、うん、僕は好きです。なんだこれ、好みの話です。
普通に好みの話をされました。
なんか、うん、ペンライトも白と青を用意しといてくださいっていう言ってました。
ああ、まあ、指定してもらえるのか、確かに。
なんか、ああ、これちょっとね、本当に。で、もうすでにチケットが発売されてるということなんで、どうやら、もう買った順からもう、席が近いらしいです。
なるほど。いわゆる先着で決まる式だ。
先着で決まる式なんで、もう、ほかほかのチケットをゲットしたいとこなんですけど、
うん、
僕がもう、全然もう休みの予定を都合がつけられてない問題。
いけなよ。
いや、これ行きたいんですけど、だからその、うん、これ昼からの部じゃないですか、
うん、
で行くとしたら多分前乗りでになるんで、
う
ん、で、飛行機にするかバスにするかで、バスかなって思ってます、今回は。
あ、まあバスの方がね、
今回はバスで、うん、行った方が、うん、まあまあまあまあ、案外、いや 宿泊の時間を省く。
そうだね。俺もやるから分かる
よ。というのもあります。けど、まあ、あとね、そうなんですよ。前回、うん、東京行った時、弾丸で、まあ、飛行機で行って飛行機で戻ったわけなんですけど、
うん、
その日のバイト、ちょっと15分ぐらい遅刻したんですよ、寝過ごして。
お
っていう事件が、珍事があったんで、
事件だね。
ああ、もう、これはもうやっぱ、バスで乗った方が、朝着くし、家に。
そうだね。
家に朝着いて、うん、そこから寝た方がいいな。
確かにそれはそうだ、うん、
っていうのもあってちょっと、そこら辺もね、思ってちょっとバス、ね、
環境はあるかもしれないけど寝れるからね、
うん、選択肢としてねバスかなという思いましたっていう以上です、ね、
また黄色の東京来るのに会えねえんだよな
怖いねニアミスまあ僕もなんかそのねそこまで、うん、勝手に神保町行ってるかもしれない
何があってさ、うん、マジでさ、両方ともシャニのシックススで会えてねえんだよな。
シャニがなんかあるんだな。
タイミング一緒なんだよな、ずっと。
なんなんすかね。うん。
ね悲しいね。
これは本当に休みさえ確保できたら、もう、うん、いやもう本当、でも分かんないの、これも愚痴っぽくなるけどな。うん。別に裏で喋ってもいい話なんだけど、
うん、
なんかもう一人やってる夜勤のやつが、別のバイトの方を面接に行ってるっぽいって話を耳にして。
もうこれ終わりだよ。
夜いなくなる可能性あるぞって。
あるな。
いや本当だからもういけるか分かんないのはここがちょっと絡んできてるんですよ。
いやもう先にもう今のうちか先手打つときになってもこの日絶対無理なんだよ。
もう休み希望出さなきゃ。
休み希望出してもうこういう予定があるんすよ。へへーっつって言っといて。
うん。で今回もちょっと。
つってワクワクって言っておいてやってたらすごく悲しい気持ち悲しい顔だぞ。
いや人悲しませることになるかな。
ここにある。
一応で安田さんにちょっと連絡取って、うん、どうしようかなって連番で頼もうかなってちょっと思ってます。うん、僕昼の部買うんで連番で。安田さん、夜の部お願いしますみたいな。だったらもう、チケ代両方払わなくて済みますよね、みたいな。思ってます。
そうね。トントンだ。
トントンになるんで。
トントンだ。いいね。
っていう、なんかね、うん。そんな風な作戦をちょっと今、僕の今の中で、頭の中では考えてます。安田さんが行くかどうか、有無は聞いてないからな。
そうね。
これから相談ですけども。
取ったらもう早めに取っちゃった方がいい。
ほんと、ね、ほかほかチケットをね、マジラブのラジオで言っとく。
ほかチケット取っときな。
そうね、取っときたいですね。
今だったらもう収録の時点でちょっともう出遅れてんだから。
もう本当にもうすでにチケットゲットしてる人は何人もいるんでね。もうで、座席番号見て、わあ、近いっていう人だ。何人もいりますから。
買っといた方がいいって。
買った方がいいやつ。もうビッグウェーブに乗り遅れちゃう。
そうだよ、もう。なんだったらまだ買ってないことに俺は衝撃受けてんだから。行くつもりなのに。
本当なんですよね。いや、もうだから、仕事の都合とスケジュールとにらめっこっていうのはここなんですよ。僕の。
はもう、ここつけんだよ。
いや、ほんとここは難しい。ほんとやだ。はい。はい。そんな感じで、ございまして、終わりましょうかね。
そうね。そろそろね。さすがに。
もうちょっと喋りすぎてます。もう4枠目いってますから、収録、配信。別ラジ第389回でございました。
はい。
ご相手、アキロと。
サイエンスポールでした。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
てか、今日ラストだったね。
あ、そうじゃん。
バイバイでいいのかも。はい。
はい。いいよ。